今日は、さっき言いました白の日曜日、パームサンデーというんですけれども、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場された時です。で、この週、パッションウィークと英語で言いますけれども、受難週と言いますね。で、金曜日の日にイエス様が十字架にかかります。これを日本では受難日という、英語ではグッドフライディと言います。イエス様から難を受けた日だけど、私にとってはそれはグッドフライディ、最高の金曜日、それによって救われたということですよね。そのことですね。で、イエス様はどっちを喜ぶかというと、グッドフライディの方が喜ぶと思いますよね。だから本当にイエス様は私たちのために苦しみを引き受けてくださったけど、それって私にとって救いが訪れた日でありますね。その人なんですけど、この受難週の時にイエス様はエルサレムに入場されるんです。その時にロバの子に乗っていかれるわけですね。そこのところを見ていきたいと思いますが、3つぐらいにポイントを置きながら、すっと見ていきますね。1節から。それから彼らは、弟子たちですね、イエス様と一緒にエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して、2人使いを出して言われるわけですね。向こうの村に行きなさいと。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私の方に連れてきなさいって言ったんですね。で、ここでさっき言ったマタイだけ出てくる言葉があるんです。ロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょうと。マルコもルカもヨハネもロバの子ってことは書いてますけど、ロバは書いてないんですね。ロバはゆっくり読むとローバです。 で、7節を見ると飛ばして、そこで弟子たちは行って、あ、ごめんなさい、7節ね。そしてロバとロバのことを連れてきてって書いてあるんですね。マタイだけはロバとロバのこと書いてあるんですね。で、この御言葉は今回ね、強烈に心に迫ってきたんですね。私はマルコかルカから話をしようかと思ったんですけど、この言葉が強烈に来たんですね。で、ちょっとね、これはね、はっきり示されたんですね。だから、ロバとロバの子を連れてきたんです、イエス様はね。で、もちろん乗ったのはロバの子なんです。でも、ロバと一緒にいたロバの子をほどいて連れてこいと言って、ロバと一緒に連れてきて、そしてその上着をかけて、おそらくロバ上着は両方にかけたと思うんですけども、そしてロバの子に乗っていかれたんですね。日本のかつて起こったリバイバルというのは村ごと町ごとだったんですけども、同時にそれは家族だったんです。救いは個人です。私が誰かの代わりに受け入れの祈りはできません。子供であっても親であっても伴侶であっても一人一人です。が、聖書的に行くと、その救いの様子が本人なんだけど、救いというのは家族にもたらされる。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと書いてますし、旧約から一貫して神様は家族というものの救いをもたらすんですね。だから信じるなら代わりはできませんが、信じるなら家族もそうやって信じるようになりますよっていうことを約束されてるんですね。この時も、この場合は親子ですけども、基本は夫婦ですよ。夫婦ですけども、夫婦に子供ができて家族になりますからね。で、このロバとロバの子を神様は連れてこいって言ったんですね。で、ロバの子につながって、そこに連れてこいって言ったんですね。これすごいね、固く受けたんですよね。で、神様は私たちをこれから、日本はね、っていうか、未成に信仰が移らないとかいろいろ言われてきましたけど、それは100%サタンの惑わしです。聖書から行くなら信仰は継承されるに決まってるんです。継承しなきゃいけないんじゃなくて、されるに決まってるんです、正しく伝えられていくならば。そうなんですね。で、この浦上の町もそうだったけど、こう村ごと潜伏して7代継いだわけですよね。そうやってきたわけですよね。今はちょっと崩れてますけどね、ガタガタにね。だけど、それ生きた信仰しちゃったからです。で、何かというと、それで神様はね、ロバと一緒にロバの子がいたんですよって、そこに行ってきなさいって言ったんで、しかも、もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなんですよって、主が必要としてるんだって言ったら、渡してくれます、使わせてくれますって言葉ですけども、で、これはいつも言いますように、これいつも話すことですけども、ロバの子だったら何でもいい、親とロバが2つだと何でもいいんじゃなくて、向こうの村に行ったすぐのところにいる、そのロバと一緒にいるロバの子を連れてこいと言ったから、名指しなんですね。じゃあ世界中に、この時はですよ、この時は世界中にこのロバとロバの子しかいないんです。イエス様は私たち一人一人を名指しで召し出されたんです。名指しで、子供が先に召されたなら親も一緒に呼ばれています。親が呼ばれたら子供も呼ばれています。神様は名指しで、あなたとあなたの家族一緒に呼び出されて、そしてこの終わりの時代に神様はそこの方に、乗るっていうのは、つまりこの終わりの時代にその方を通して神が働いてくださるんですね。 間違いないね、神が働かれるんですね。でもそれを同じするということなんですね。だからそれをね、知ってほしいですね。だから本当に神様は必要とするんですね。で、皆さんね、自分は神様から呼ばれて必要とされてるって思ってることなんですよね。なんか気がついたらここにいて、なんかよそに行くと木原牧師が怒るからここにいるしかないと、そういうことではダメなんですね。ダメとは言わないけど、なんていうかね、神様に呼び出されたって、長野県から来た人なんかそうですよね。私全く知らなかったよね、黙ってりゃわからない。私に呼ばれたわけじゃないですよね。本当に私に呼ばれたわけじゃないですよね。神に示されたメッセージをした時にそのコーリングを聞いたんですよ。だって何人も聞いたらだから、そういうのにそれが響いちゃったわけですよね。で、神に呼ばれたんだってしか思ってますか。あなたは神様が名をもって呼び出されたんです。召し出されたんです。いつも言いますように、この教会にずっといるなんて言いません。神に使わされたら喜んで使わせてあげます。神が言われたらですよ。神が言わなかったらそこ待っててください。主の言われた場所が大事だからね。でこの時、でもこの時にロバの子だけじゃなくて親ロバと一緒に子ロバも呼ばれたってところが大事なんです。これは今日はね、すごくそれ示されたから、神様はこれからそうやって親ロバと一緒に子ロバも呼んで、実際乗ったのは子ロバなんだけど、しかし呼ばれたんですよね。アメリカから入ってきたキリスト教は個人主義が強くなった、ね、すごくいい面もいっぱいあったけど、まずい面が一つあるんですね。本来家族なんですよね。どうやね、それ忘れないでください。この時ね、そうやって言われた。そしてお医療だしょってやって私もらって連れてきたんですけども、その時にね、二つ目のポイントいきますよね。パッといきますよ。渡してくれますよって言って、でこれは預言者の当時言われたことが成就するために起こったのであると、まあ、これはデカリア書、イザヤ書とデカリア書に書いてある言葉ですけども、シオンの娘に使いなさい、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、乳母でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って、ね、この約束の言葉の成就だと言って、そしてこの後、そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにしたと。弟子たちはイエス様に言われた通りに行って、向こうの村に行って、そしたら本当にロバとロバの子がいて、でまあ、マタイはさらっと書いてあるけど、他の福音書を見れば分かるけど、持ち主が何でそんなことするんだって、まあ、それは言いますよね。だから死がおるようなんですって言ったら、持ち主は渡してくれたんですね。まあ、前もってそれはね、言われてたんだっていうのはいろいろ説明する人がいますけど、まあその可能性もあるけど、まあ、神様の特別な力でしょうね。死がおるようなんですってこう連れてきたんですね。で、今日話したいことはこの6節。そこで弟子たちは行ってイエスが命じたいとにした。向こうの村へ行ったらね、入ってすぐのところにロバと、コロバがいるから、それ連れてきてって、何か言われたらね、主がお医療なんだって言ったら、渡してくれるからって。皆さんね、普通に聞いてるんですけどね。わし言いましょうかね。今週大村に行くんですけどね、ちょっと、車が必要なんですよね。三軒先の向こうに行ったらね、素敵なね、なんか外車にね、横に軽がある。外車と一緒に軽ね、持ってきてって。私が軽乗って息子が外車乗るから、ね、なんか言われたらね、いざ僕たちが必要って言ってるんですよって言ったらね、渡してくれるって、あ、分かりましたって、行きますか。木原牧師はついに気が狂ったのかって、ご乱心とは言いませんか。みんなね、結果を知ってるから普通に読んでるけどね、聖書って本当に、ね、読んでいくとね、おーってことがあるんですよ。これだってこれ考えてごらんなさい。向こうの村行ってさ、渡してくれますか、そんなもの。でも弟子たちは言われた通りに、じゃあ、見言葉だから、あ、じゃあこの見言葉の成就なんですね。じゃあ分かりましたって言って、行って命じられた通りにしたんですよ。はい。主が言われたら行って命じられた通りにしますかね。私、インドに行って命じられた通りにしたんですね。安心して遊んでください。ね。行って命じられた通りにしたんですね。そしたら祝福されましたよね。これ大事なんですよ。弟子たちは行って命じられた通りにしたんです。多くの人たちがこう言うんです。いや、でも大丈夫ですかねとかね、考えるんですけど、言われた通りにしたんですね。そしたら本当にロバとコロバがいて、連れてくることができたんです。そしてこの言葉を用いられたんです。あなたが主が言われた通りに行ったら、そこにいいですか、 私たちも神様に呼ばれて必要とされたんだけど、今度は実は神様が呼んで必要としている人がいるんです。あなたは言われた通りそこに行って、言われた通りにすれば、実は神様が呼びたい方がそこに待っていて、あなたを通して主が呼んでる方、召されている方が導き出されるんです。主に言われたんですよね。創世記の12章だったよね。あの時ね、創世記の12章、父の家を出て、生まれ故郷地の家を出て、私は主に行きなさいってね。まさか長野にいるとは思わなかった。他にも私はいると思うんだけど、神が言われた、本当に言われたんです。言われてメッセージしたんです。そしたら一面識もない方が神から語られちゃったんですね。言われた通りに行って、命じられた通りにしたってさらっと書いてくれたんですね。昔白馬キャンプでマケドニアコールってのがあったんですね、随分前に。その時伊藤牧師は行ってたん、その時は行けたんですね。ちょっと今奥さんのハンディとかいろんな問題があってなかなか行けないんだけどね、でも行けたん。そしてその時に神様からすごいそれを固く受けて、私のマケドニアとはどこですかって聞いたら、タマナって言われたんですね。たまんないんですけどね。それでタマナに行った。二つあった。タマナに行ったら、一つは賛美隊って言われたから、ね、タマナ駅前行って賛美隊として賛美した。そしたらまあうまかったら違ったのかもしれないけど、今はねうまくなりました、とことんやってるから。でも当時はちょっとすごかった。それですぐに駅長さんが飛んできて、ここは駅構内です、やめてくださいって言われた。分かりましたって駅構内から出てやったら、ここ駅構内じゃないけど駅の前だからやめてくださいって言われた。それで彼はどうしたかって言ったら、駅構内と駅前から出て、ちょっとその駅の横に行ってバス停のところでやった。もう駅員さんは言えません。これね、主が言われたから言われた通りしたんですよ。あっさり引いてません？あっさりやめてません？人にしつこくなる人はないし、自分の側を通すためにガンガンガンガンやるのはもうやめてください。しかし主が言われたことは、誤解されようと抽象されようと馬鹿にされようと何と言われようと全うするんです。主に対してどうかなんです。彼はやったバス停で待ってる人は聞かざるを得ない。すごい度胸ですね。ね、そしたら一人の人がバーって通っていって戻ってきて、彼らがハンディがあったからでしょうけどね、それでいろいろ話しかけてきて、話してるうちに住所教えてくれた、話したら結局ね、住所教えてくれることになった。で次の日訪問したら救われたんですよ。それから正解には来るんで、結構最初の頃は人いっぱい連れてきた、ね、それが一つ。もう一つはね、タマナに行った言ったの。そしたらね、全然違う牧師の人からね、友人がいるから訪問してくれって言ってね。でその人はなんかね、もうちょっとごめん、あれを持ってもらった、携帯にこの病気でもう動けなくなるって言われたのに、祈ったらね1ヶ月回復しちゃったんですよね。奇跡が起こったんですよね。そういうのが起こったんです。主が言われたから行ったところに行ったからですよね。主が言って言われたところに行くと、そこで神が用意している、まあ今の話はロバの子じゃないけど、ロバとロバの子、つまり神が召し出される人たちがいる、もうちょっと言えば家族がいるんですよ。私は信じています。これから週末のリバイバル、神様は日本の国に家族単位で救いを起こして救われていくって。私は自分は2世だし、子供は3世なんですね。私継承されると思ってるんです、神様がね。で自分は継承したんですね。で、いやね、あなたが言われた通りに行くとそれが起こるんですよ。弟子たちは行って、イエスが命じたようにした。そしたら言われた通りロバとロバの子がいて連れてきたんです。3つ目、そしたら自分たちの上着を、弟子たちはその上着をそのにかけた。上着って結構、今日もサンデークローズの人見ると思うけど、全然サンデークローズによって平日クローズの人見るかもしれませんが、サンデークローズって私いいと思うね。神の前に出るときにね、一番いいものを着て出ようっていうのは、天皇陛下が来たらやっぱり普通の日本人はやっぱりきちっとしませんかね。普通は、ね、同じまして生ける誠の神の前に出るときには自分の持てる一番いいものをと思いませんかね。別にどんな薄汚い格好でもイエス様は大丈夫です。誤解しないでください。私が言うことはそういうことじゃなくて、本当にそういうなんて神様の前に出るときにそういう、ね、気持ちっていうことを言ったわけですよね。わかりますよね。ニレプタを最高と言われたんだから、でもあのニレプタは 全財産だったでしょ。同じですよ。どんな貧しい格好でもいいんですけど、本当に自分の一番良いものをというか神様前にこうやっていくってね。で、上着ってそんな安一番いいものだと、その上着をパッと引いた。ロバに乗せたくないって道に敷いた。で、白の枝も取ってきて引いた。どうしたって、イエス様が乗ったからですよ。いつも見ますように、ロバとか、まあ、ロバの子はまあ、あ、これね、ロバの子はね、まだ誰も乗ったことのないレバーの子ってのはね、大事なんで、あ、ちょっとそっち置いてきちゃったけど、生贄を下げるときは、牛は、まだ何もしてない初めての牛なんで、それから、なんだっけ、神の箱を乗せるときは、一度も使ったことのない車なんですね。それを乗せるんです。聖なるものを扱うときは初めてのものなんだから、これもまだ誰も乗ったことのないレバーの子ってのは、本当に初めてのところに乗ったんです。そういう意味なんですね、これね。神様、イエス様ってのは聖なる方だからそうなんですね。それで行ったんですけども、ロバの子は乗って行ったんですけども、ロバの子に乗ったから、ロバとかロバの子は本来そんな道には上着してもらえないんです。いつも皆さんに、ロバってのは仕事のために使うからね、戦闘じゃなくて仕事のために使うから、その、まあ、出道とかありますかね、その道をね、普通に荷物運んで運ばされたり、耕すためにやられたりするから、もうほんな汚いところとか、ボロこう埃立ってるところバーって行くなんですよ、その、ね、荷物乗せて。それがロバなんですよ。それが、ロバの生涯、ロバ賞ロバの生涯の歩み。ところがロバの生涯に起こりえないことが起こったわけですよ。みんなが上着引いてくれ、それはエス様がいるからですよ。エス様が、でもエス様のした人生はそうなんです。秋元牧師はね、もう癒されてるけど症状は残ってるから、ちょっとビジネスクラスじゃないと大変なんです。年齢的にも体力的にもね。で、そのロバの子のヨハネ牧師は本当に介護をするわけですよね。本当にしてるんですよ。だから離れてる席じゃいけないから、一緒にビジネスクラスに乗れるわけですよ。恵みですよね。で、秋元氏は何のかって、主を伝えに行くためですよね。観光旅行行ったわけじゃないですよね。日本人も世界人も福音のためですよね。本当に主を乗せして歩む人生は最高のものを神は用意してくださるんですね。何度も話しましたけど、吉谷美奈美牧師が、ね、今回ね、インド行ってですね、ケンタッキーが出てきたんですよね。もう時間がないときは全部ケンタッキーフライドチキンのボックス、初めて、あんま食べたことないんだけど、美味しかった。思いながら、これいっぱい食べると太るからって言ってね、もう最後は間違いなく投げましたでもね、できたんですね。で、美味しいですよ ね。で、まあ、彼はそのバイトしてて、ね、何度も言ったけど、ある、ね、彼は一番博多駅前店と競争するぐらいトップの店にいたんだけど、ま、なんどうしても売り上げの悪かった最悪の店があったけど、そこにね、行ってくれって頼まれた。すごい期待感ですよね。頼まれたんだけど断ったわけですね、2回ね。で、それは普通に考えて、そこにはそこの人がいるだろうから、ね、なんて店長で行くならいいけど、ね、そうじゃなくて行ってね、その店にとっては新米じゃないですか。いきなり ね、ダメだって、それは分かりますよ。だから断ったけど、3回目に祈った。主が言った、私が使わすって、私が使わすって。だから彼は主が使わすと言ったから行った。イエス様をお乗せして、分かりました。イエス様を乗せした割には、最初一生懸命自分でやったイエス様を乗せしてるのにイエス様じゃないで自分でやった。余計悪くなった。もう店はね、もうよりぶつかられて、もう思った通りぶつかられてね、男性の仕切ってる人と女性の婦人の仕切ってる人にまともにぶつかられてね。でもソース感食った。で、店はもう雰囲気悪くなって、ね、クレームはなかった、客が少ないから、クレームはだけが増えて、売り上げは全然伸びず、最悪な状況になった。で、上に呼ばれて、なんだお前どうしたんだって言うから、いや、よほど言おうと思ったけど、神様が私がやろうとしてることはまだ何も起こってないって言われたから、彼は言わないで、そこで悔い改めて、悔い改めたんですよね。これがね、ある人だったらね、言い訳ばっかするでしょうね。悔い改めないで人のせいにして、でも彼は悔い改めたんです。神を頼んでなかった、神を第一にしてなかったって、真剣に、そして神に置いたもんなんです。そしてやってた。そしたらいつも言うように、ある時、普通彼は厨房にいるのに ね、接客になってその一番ぶつかってくる人と一緒になってボロクソに言われてね、客が来ないもんだからアイドルタイムって言って、ね、それでそのボロクソに言われてるついでに大体なんでクリスチャンなんかなったんだってね、こう別にあの証を聞きたいんじゃなくてそのそれで、あ、いや実は私は不登校でしたって言ったら、えって黙ったんですね。で、親がいつも毎晩祈ってくれて、明日こそ行こうと思うけど朝になったらいけなくてそれが続いてと話をして、そこから始まってずっと話してたら突然黙って、ずっと黙ってたんですね。そして話し終わった時に、沈黙が続いてしばらく経って息子が3年間部屋から出てこないって言ったんですよね。で、彼は自分は不登校だったから祈っていいですかって言ったら答えないけど、まあ、祈った牧師だから短く簡潔にでも真剣に、でアメンって彼言って向こうは何も言わない。でそれにそれで終わった。次の日その人はまっすぐ会のところに来て、息子が3年ぶりに部屋から出てきた、そして家から外に出たって、これは奇跡だと思うって、祈ってくれてありがとうって言ったんですよ。これ実はですよ。それから彼は息子さん変わったんです。そして彼は言ったんですね、今までね、もうアルバイトとか従業員にね、南君の言うこと一切聞くの無視しろって言って、本当に無視させたんです、ね、力持ってるから。いいか、南君の言うことは何でも聞けってでもう一人の夫人はね、祭日の日にね、8人体制であるのにね、3人がドタキャン、本当に病気で3人がドタキャンして、2人かな、とにかく3人しかいなかった。2人は新人なんだ。もうむちゃくちゃ忙しかった。もうどうしようもなくなった。ほいで、はぁと思ってたら、その夫人は祭日だから、その入る日じゃなくて休みなんだけど、ちょうど店の前を通って目と目があった。だから、よっぽどこう言いたかったけど言わなかったら、しばらく経って店に来てくれた。で、南君と起きて、大丈夫ですか、南君って言ってね、はぁって言ったらね、わかりましたってね、何も言ってないのに、バババッと今まであんまりしなかった仕事してくれてね、言ってました。4人分ぐらいの仕事を一人でできたって。これだけできたら言いたくなるわなと思うぐらい仕事ができた人って。バタバタバタバタバタバタってくれたんですね。ほいでピークを過ぎて終わったら、あ、もうこれで大丈夫ですねって言って、で、最後一言言ってきた。私は南さんのことを誤解したみたいですって言って、そして、これ持って帰ってくださいって言ってくれた、なんか買い物袋に入ってたのが4つあったんですね。ごめんなさいね。餅とね、いちごだったかな。4つあったんで、ごめんなさい、覚えてない。それは、子供が祈ってたことと、奥さんが祈ったことと、彼の好きなものだったんです。ね、そっからその人変わっちゃったの、まるっきり。で、その人もやっぱり自分のね、カバーしてる人たちにね、いろいろ言ってたのがね、南君のことは何でも聞いてあげてってことで、店の人がガラッと変わったの。離職率分かりますかね、アルバイトを辞める率。離職率がものすごい高かったんで、そんな悪い雰囲気だから。そっから離職率が一気に変わって、ほとんど辞める人いなくなった。売り上げも上がった。で、私なんでこんな話があった。そして結果としてはどうなったら、5つポイントがあるんですけど、その5つのポイント全部ね、売上の伸びた率とかいろんなことを含めて、1000店舗以上ある日本の店舗の中での上位3店舗に入ったんです、3位に。その結果 CEO と分かりますか、全世界の CEO、 ケンタッキーのトップから香港にアジア地区を招かれて、各国の3位がそこに行ってレッドカーペットを通って賞状を受け、5つ星の香港の5つ星ホテルで最高級のもので接待を見覚えた方ですね。で、彼の、ケンタッキーっていろんなグループがあって、そしてやってるから、その彼のグループって九州中心なんだけど、そこのグループでそんなの初めてだった。社長が大喜びして行く前に特別なパーティーをしてくれたの。そこで言ってました、社長は。これは南君の力ではない、南君を信じてる神のおかげだって言ったんですよ、社長が。もう知れ渡ってるから、彼がクリスチャンで神様になって逆転は。だからその店に持って、その店は誰がどんなにしても最悪だった店が立ってなかった。しかも多かった、最初彼が頑張ってうまくいかなかったのを見てるからって、社長は神がしたって知ってたんですよね。レッドカーペットですよ。私レッドカーペットまだ歩いてない最強級ホテル5日間もてなしですよね。いくつか間、3日間だったかな、ごめんなさい、旅が5日間だったかもしれない。とにかくでもね、神が言ったところに、そしてその一番ぶつかっていた人はイエス様を信じました。今でも電話してきます。仕事柄日曜日来れないみたいですけどね。面白いですね。主が言われたところに行くとね、主が用意している人がいるんです。 そして必ずね、死を乗せして運ぶとね、私たちはふさわしくないんです。私たちがふさわしいと思ったらね、これ騙されてます。お互いはっきりこれ覚えてください。私たちはどうしようもない罪人なんです。許されてます。だからもうそれで落ち込むことはない。でも、事実としてどうしようもない罪人なんです。忘れないで。でも許された罪人なんです。だから義とされてるんです。どうしようもない罪人で罪にとらわれて縛られる必要はないんです。もう解放されたんです。しかしどうしようもない罪人なんです。間違えないでください。でもキリストがいるからもう罪から許されて私たちは神の器となったんです。だから上着の上を歩けるんです。すごい祝福を受けられるんです。主が共にいるから、それだけ。これね、これはね、忘れちゃいけないんですよね。そのことね、ぜひ覚えておいて。もう9時もありました、終わりますけども、今日3つね、ロバとロバの子なんですよね。いいですか。ロバの子っていうのはマルコとヨハネと、それからルカはそう書いてますけど、またはロバとロバの子って書いてある。でロバとロバの子の両方連れてきたんです。で今日はこのことがすごく神様に示されたから、あなたとあなたの子供、あなたとあなたの親、神様は家族単位で救われる、用いられる、呼び出してくださるんです。今度はあなたが主に従っていくと、そこにロバとロバの子がいるんです。ロバって弱いんです。でも忠実でよく働くんです。平和のものなんです。戦う人じゃなくて平和の象徴なんです。ロバってね、必ずいる。あなたが主がおっしゃる場所に、主が言われるところに行くと、そこに待ってる人が、待ってる、神が用意したロバとロバの子がいる。必ずあなたを通してその人たちは救われて導かれていきます。そして今度は私たちがそのロバを、イエス様をお乗せして歩んでいくと、上着の上を歩んでいける。人々にほだんほだんって主が言われてるんですよ。間違いないね。ほだんほだんって主が言われてるんですよ。主が言われてるけど、その声を聞きながら働きに携われるんです。パウロ牧師はね、あの癒しすぎて癒されますよね、救われますよね。神様が救ってて、イエス様が癒したんですよ。でもその時用いていただける時ね、やっぱ嬉しいですしね、喜びが来るんですよ。目の前で人が救われてごらんなさい、癒されてごらんなさい。 100% イエス様がしてるんです。聖霊がしてるんです、間違いないように。しかしそれに預かれるってことはね、すごい喜びですよね。それがこれから起こってことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。生きて働いておられるなと皆を見たたえます。お祈りをしたいと思いますけど、罪があると祈り、の答え、まず祈り、罪、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の仕方は癒しのために求めて、手にそこに置いて、自分じゃなくて家族にいる方はその方を思い浮かべて、心が痛んでいる方は胸に置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に置いて、どうしても寝てしまう人は本気で起きたいと思っているかどうか、そこをチェックしてください。本気で御言葉に来たいと思っているかどうかチェックしてください。もしそう思ってないなら、そのこと自体を悔い改めてください。問題がある方はそれを主に申しましょう。天のお父様、今イエス・キリストによって祈ります。一人一人のあなたの心の叫びを聞いて、癒しを与え、解放を与え、必要を満たし、道を開いてください。イエス・キリストで心と体を癒しされよ。占い、偶像礼拝、汚れた霊、イエス様って命ずる、その人の力出ていけ。ロダレの犬を飼ってしていた者たちを、その霊的な縛りをイエス様って命ずる。今ロダレの犬から来ている霊的な縛り、染みついているその汚れたものよ、イエス様って命ずる、出ていけ。汚れたマリアの霊、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ。イエスキリストの何をって命ずる、出ていけ。背中の痛み癒されました。耳鳴りが取れました。なんか本気で癒しを求めてない人がいます。本気で求めなさい。その本気っていうのは、神は治されるっていうところに立って求めなさい。イエス様、 あなたが耳を正常に聞こえるようにし、振動を動かせ、首のしびれを痛みを取ってください。動かなくなって声帯を動かしてください。イエス様にはお出来になります。十字架でその全部を引き受けてくださった主よ、今それを全部十字架持っていきます。癒してください。奇跡を下ろしてください。イエス様って目ずる、癒されよ。動くようになれ、聞こえるようになれ。全身に聖霊の力を解き放ちます。心の痛み、イエス様って目、癒されよ。十字架の打ち傷によって心と体を癒されよ。神の言葉に眠らされている眠りの霊を、イエス様って今すぐ出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。また主に感謝しましょう。ハレルヤ。主に触れられたなと思った人います？あ、いないですか？あの、いや、今私は治ったって言ってますよ。主に触れられたなって思った人います？あ、はい、一人だけですかね、二人だけですかね。あ、そうですか。いや、不信仰です。癒し起こりません。主は触れてるんですね。本当不信仰ですよ。主は触れてるんです。それを受け取ってください。その主が触れていることを受け取ったときに神の技が始まります、ね、これね、あの、だって主は約束だから分かりますよ ね、はい、はい、じゃあお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせを、ごめんなさい、ちょっと遅くなって申し訳ないです。完結お願いします。